今朝は主の祈りから学ぶ7回目です。あと1回残っているだけですね。来週はクリスマスですので、クリスマスのメッセージがあります。それもなんとか主の祈りにこうつなげてというふうには考えているんですが、その後でちょうど今度は元旦に当たりますけれども、それが主の祈りから学ぶというメッセージでは最後のメッセージがになります。今日の聖書の箇所は、私たちを試みに合わせないで悪からお救いくださいという箇所です。お願いします。愛する父なる神様、主の祈りの学び、今回で7回目7週目になります。どうぞ神様、今日のこのメッセージを神様が祝福し、そして語るものを表面強めてくださり、聞いてくださるお一人お一人を祝福してくださり、祈りについて学び、それを実践し、そしてあなたと共に歩むことを教えてください。日々の生活の中でよりあなたに近く歩むことができますように助けてください。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。試みに合わせないで悪からお救いください。でこの試みという言葉なんですけれども、言語には2つの意味があります。それはこれを見ると、この箇所を見ると分かると思うんですけれども、ヤコブの1章12節から15節、この下の線がこうアンダーラインが引いてある言葉というのは同じ言葉ですね、まあ、動詞であったり名詞であったりしますけれども、こういうふうにそこにはありますね。試練に耐える人は幸いです。最初は試練なんです。耐え抜いてよしと認められた人は、神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。誰でも誘惑にあったとき、それが試練と同じなんですよ、言葉ですから。その前後関係を見て判断しなくてはいけないと思うんですけど、誰でも誘惑にあったとき、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰を誘惑なさることもありません。人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられ誘惑されるのです。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。ですから試練はいいものだというふうに聖書は教えています。同じ言葉だけれども、それが誘惑である場合、それは良くない、それは私たちを滅ぼすことができます、滅ぼしうるものです、ですから気をつけなさいということで、ですからヤコブの最初のところに出てた言葉では、試練に耐えるものは幸いですということですね。そしてですから試練の場合は私たちに益をもたらす。そしてヤコブの最初のところでもこういう言葉がありました。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい。これはいい、試練ですね。いいものですね。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。ですから試練というものは私たちの成長を助けます。ですから試練を通して神様は私たちを成長させてくださる。で、まあ、この辺はヤコブから来てます。ヤコブからもう一つ、すべての良いものは神様から来ます。 ですからそれが試練であってもそれは神様から来た良いものであるというふうに言えます。ところがこの世の中には別の力が働いているわけですね。そしてそれはその良いものを歪める力、それは悪魔の技なんですね。神様がお作りになったもので悪いものは一つもない、全て良いものです。ただそれを歪めてしまうとそれが悪いものになるということですね。それはその背後にはサタンの、働き影響があるということです。ですから、悪魔は神様がお作りになった良いものを歪める。ここでまあ一つ覚えておきたいのは悪魔は何も作ることはできないです。創造されるのは神様だけですね。そのお作りになるのは悪魔が新しいものを作ったということを作ることはできないですけれども、その良いものを歪めるのが専門ですね、悪魔の場合には。そして、ですから、悪魔は私たちの欲というものを利用する。ですから人はそれぞれ自分の欲に惹かれおびき寄せられ誘惑されるのですということですね。そして悪魔は何をするかというと神様と私たちの間に入り込もうとしますね。その関係を妨げる、壊そうとするわけです。でまさにそれが起きたのがエデンの園でしたね。神様がいて、そして神様は全てを良いものをお作りになった。お作りになって神様は非常に良いと言われたわけですね。良いものしかないですけれども、その中にあって、アダムとエバを、悪魔が誘惑したわけですね。そして彼ら の, その欲というものを利用して、これを食べても死なないよという、嘘を使って、そして、神のようになれるよというその欲を刺激して、そして罪を犯させたということをですね、人間はその悪魔のにそそのかされてしまった。ですから悪魔というものは人間の欲というものを利用して、また人間の弱さにつけ込むところがあります。でそのこの世にはこの世は今その力の方が強いように思いますね。その悪魔の、その良いものを歪める力ですね、良いものがあるから歪めることができるんですけれども、そして悪魔は私たちの考え方もこう歪めるわけですね。そのひねりを、ですから私たちは、聖書の中において一番大切な戒めは何かというと神様を愛することだということなんですけれども、私たちは他のものを愛してしまう。ですから聖書の新約聖書の第一ヨハネのところには欲に関してこういう言葉があります。世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているならその人のうちに道を愛する愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは道から出たものではなくこの世から出たものだからです。世と世の欲は滅び去ります。しかし神の御心を行う者はいつまでも長らえますという教えですね。ですから2000年前もこの世の中は愛、正しい愛ではなくて神様への愛ではなくて、その間違ったその欲ですね、人間の欲望によって動いていたというところがあったということです。そしてその欲望というものがどういうものになってしまうかというと、それが神にとって変わる。私たちの愛するもの、心から心を尽くし思いを尽くし知力を尽くして愛するもの、第一にするものが私たちの神様になってしまいますから、もしお金であり物であり出世であり そういうものが一番になってしまうと、それが神になってしまうということです。ですからフィリピの3章のところでパウロが注意しているのは、彼らの、神は彼らの欲望になってしまった、彼らの欲望が神になってしまったということですね。彼らの栄光は彼ら自身の恥です。彼らの思いは地上のことだけです。まあ、それは今の時代でもそういう、今まさにそういう時代かなというふうに思いますけれども、この悪魔の支配というものはかなり強力なものですね。そしてこの世の中がその悪魔の教えの方にこう従ってしまったわけです。そして私たちは何を優先しているかというと、私たちの神様よりも私たちの欲の方を優先するようになってしまっています。それが当たり前になっています、今の世の中では。ですから神様が二の次になるわけですね。私たちがやりたいことがまず一番大事、そしてそれを、成功させるためには神も使えるよ、使えるんだったら使いましょうっていう、そういう考え方ですね。ですから自分の欲を満たすために必要であるならば神も利用する、教会も利用する。そういう場合には教会とか神というものは二の次になって、そして自分のことがまず第一になる。それは神様の教えにとは違う、本来あるべき姿とその逆転してしまって、ひっくり返ってしまっているということです。でそれを見て喜んでいるのは悪魔であると思います。悪魔のその歪める、そのひねりが成功した、ひねり技が成功したということになります。ですから聖書はそうではなくて、神の国が近づいたから、悪魔の支配ではなくて今度は神様の支配が近づいたから悔い改めなさい、そこのところを逆に元に正しい位置にひっくり返すわけですね。今度は悔い改めるということは神様が第一です。そして私たちの仕事にしても富にしても力にしても、それは神様に使えるために使います。神を使うのではなくて神に使えますということです。そのために私たちは自分たちの持っている全てのものを、それは神様からもともといただいているものですから、喜んで神様に捧げますということです。私たちは日々私たちが従うものと運命を共にします。それが欲であり、その背後に悪魔であるならば、私たちはその悪魔と運命を共にするということですね。ヨハネが先ほど読んだところでは、世と世の欲というのは滅びますよ、それにしがみついてたら一緒に滅びますよ、だからそうではなくて神様を愛しなさい。ですから、ヤコブのところで、欲がはらむと罪を生み、そして罪が熟すると死を生みますっていう。ですからそれは魅力的ではありますけれども、それは死にたどり着きますよ、それは死の道ですよということです。同じようなことを私たちはその世の悲しみということで学びました。悲しみにも2種類ありますよ。神の御心にかなった、御心に沿った悲しみというのは、私たちにその悔い改めを与える、そして救いに導くことができるですけれども、世の悲しみというのは私たちを滅ぼす、死に至らすということですね。ですから聖書は神様がイエス様が十字架についてくださった、 それは何のためかというと、私たちが滅びないように、私たちと一緒に生きられるようにということです。ですから、このところで私たちが学ばなくてはいけないことは、私たちは神様と一緒でなければ死んでしまいますということです。ですから、この一生懸命というのは神様の一生懸命があります。私たちと一緒に生きるために神様は命を懸けてくださった。そして私たちの一生懸命もあるんです。それは一緒でなければ、一緒であることに命がかかってますよという、それが信仰です。ブドウの木と枝の例えでイエス様が言われたのは、あなた方は枝です、私は木です。一つだけ大事なことは、枝が木につながっているということ、一緒であるということです。それが命です。それから離れてしまったら枯れて死んでしまいますよ。それがブドウの木の例えですよね。非常に分かりやすい例えだと思います。信仰生活というのはそれであるというんです。一緒でなければ私たちは何もできない。私たちは死んでしまいます。しばらくはいいかもしれないです。ですけれども、死んでしまいますよというのが聖書の教えです。ですから、一生懸命というのは私たちの一生懸命もあるということです。一緒でなければ一緒であることに命がかかっているということです。ですから、私たちがその誘惑に負けてしまわないように、神様助けてください。自分たちの力ではそれができないというのがこの祈りだと思います。ですから、ここで私たちは自分たちの弱さを認めているんだと思います。そして、続くのが、悪からお救いくださいという、これは、別の言い方をするならば、悪魔から守ってくださいという、そういう祈りであると思います。悪魔は悪というものを使うわけですね。良いものを悪いものにする。そして悪魔というのは強いというふうに聖書は書いてあります。どれくらい強いのかというと、ヨハネの第一の手紙の5章の19節で、私たちは神からのものであり、悪魔はどれくらい強いのか、世全体は悪いものの支配下にあることを知っています。この世は悪魔の支配下にあるというふうに聖書は教えています。悪魔の影響があらゆるところ、至るところにあります。ですから、悪魔は強いです。私たちは勝てないです。どう頑張った人間、私たちの力では勝てない。ですけれども、このコロサイの一章の13節は何を言っているかというと、神様が十字架と復活を通してしてくださったことは何か、それはその悪魔の支配から私たちを救い出してくださった、そして御子の支配に入れてくださった、イエス様の支配に入れてくださったということです。ですから、その方に、を信頼して、その方に従って生きなさいということですね。ですけれども、悪魔は強いから気をつけなさい、視野に言うと、もうじゃあそれ全部大丈夫か、そうではなくて、日々の生活の中でその方に従っていく、行かなくてはなりませんということを聖書を教えていると思います。ですから、ペテロの第一の手紙の5章の8節では、身を慎み目を覚ましていなさい、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回ってます。ですから、クリスチャン生活のその一部、それは戦いでもありますということだと思います。気をつけなさい、油断してはいけませんよ。悪魔は私たちの隙を狙ってますよということをですね、悪魔は強いということを聖書は教えてます。でも、それだけではなくて、 聖書は悪魔は弱いということも教えています。弱いというのは私たちに比べてではなくて神様に比べると弱い、弱ち、神様は圧倒的に強いということを聖書は教えています。こういうことはヤコブを今日何回か見てますけれども、ヤコブにはこういう言葉もあります。これはクリスチャンに対してヤコブが言っている言葉でありますけれども、あなたは神はお一人だと信じています。立派なことです。ですが悪霊どももそう信じて身震いしています。要するにその信じるっていうことはただ単に頭の中で信じるってことではないですよ。それだったら悪霊も信じてますよっていうことです。そうではなくて従うこと、信頼して従うことが信じるということですよとヤコブは教えています。ですからただ頭の中で信じるんだったら悪霊も信じてる、そして悪霊はそれで震えてるって言うんです。ですけどクリスチャンの信じるというのはそうでないですよ。ですから4章の7節にはこういう言葉の中にもその信じるということはどういうことかというのは出てきますけれども、ですから神に従いなさい、信じるというのは従うということです。信じるというのはへりくだるということです。そして神様に従う、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。悪魔は弱い、聖書は教えています。私たちが神様と一緒にいるときだけは弱いんですよ。私たちが強くなるわけじゃないですから。あのドラキュラの映画見たら、あの十字架をこうやってたらドラキュラ逃げてくる、悪魔逃げてくる、そういうもんではないと思います。神様と一緒に歩んでいるときに、もう一箇所悪魔が弱いというはっきり書かれている箇所が、あります。黙示録の12章のところで、ここで天に戦いがあったっていうふうに書いてありますね。ミカエルと彼の使いたち、ミカエルというのは、神様の御使いの天使長の一人ですね。ミカエル、名前旧約聖書にもダニエルにも出てきますけれども、でこのミカエルが神様のしもべですよ、が竜と戦った。竜っていうのは後で誰かっていうのが出てきます。竜と戦って、それで竜とその使いたちは応戦したが、その竜と使いたちは勝つことができず、天にもはや彼らのいる場所がなくなった。でこの竜は誰かっていう説明です。こうしてこの巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わす、確かに力影響力ありますよ、全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ、彼の使いどもも彼と共に投げ落とされた。ですからここで私たちが学ぶのは、悪魔というのは神の家来であるしもべであるミカエルにも勝てなかったということです。当然神様には勝てるわけがない。ですから悪魔は確かに強い、恐ろしい、だけれども神様には絶対にかなわない。その神様と一緒にいる限り私たちは安全であり、私たちは必ず勝つということです。ですからそのことを聖書は教えてますね。ですから悪魔は弱いから天から落とされたわけですね。見返りにかなわなかったから。そこで悪魔は何をやるかっていうと、弱い者いじめです。自分より弱い者を今度相手にするわけですね。見返りには神様には当然勝てない、見返りにも、勝てない。誰を相手にするかというと教会を相手にするわけです。神の人々を、神を信じる人々を今度は、悪魔は、いじめるわけですね。ですから悪魔はどういう存在かというと、弱い者いじめの元祖は悪魔であるということです。そして、嘘つきの元祖も悪魔である。そしてその嘘を通して人を殺した、人殺しでもある。ですからそういう神様が作られた良いものを歪める、それがその悪魔のやはり仕業であるということです。ですから私たちがその私たちの欲に従い、 そしてその悪魔の惑わし、嘘、そういったものに従うなら、その滅びるものと一緒に滅びてしまいますよということです。ですから私たちは選ばなくてはいけない。どっちに従っていくのか。聖書に、神は実にその一人をお与えになったことによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることがないように、一人も滅びないようにイエス様が十字架についてくださった。滅びることなく永遠の命を持つためである。ですから命を選びなさいということです。誰もが命を選ぶことができます。滅びる必要はありません。そのためにイエス様が来てくださいました。そしてその方は圧倒的に強い。だからその方と一緒にいるなら、私たちはどういうものになれるかというと、私たちは私たちを愛してくださった方によって、いろいろな問題はある。この世には、この世は確かに問題だらけかもしれない。だけれども、その中にあって、私たちは圧倒的な勝利者となる。なぜか、神様が圧倒的に強いから。その方と一緒にいれば私たちは勝つ。その方の手を離してしまったら私たちは負ける。滅びる。どちらか私たちは選ばなくてはいけない。ですから、私たちはクリスチャン生活というのは神様と一緒に勝つ生活である。一緒なら強い。でも私たち自身は弱い。それを認めるのがこの祈りですよね。私たちを試みに合わせないでください。そして悪からお救いください。救ってください。ですから一緒なら強い。そして私たちは自分の弱さを認めるときに、そして神様にその弱さを委ねるときに強い。神様と一緒であるからということですね。というわけで、今週の課題として、暗証聖句はヤコブの4章の7節ですから、神に、ここ一緒に読みましょうか。ですから神に従いなさい。そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。悪魔は逃げる。それだけ私たちが強いんではなくて、神様が強いからです。私たちが神様と手を握っていれば、悪魔は私たちを滅ぼすことは絶対にできないということです。そして、エペソの6章にある神の武具というのがありますけれども、救いの兜であったり、真理の帯、信仰の大盾という、それを日々身につけましょう。クリスチャン生活は戦いでもあります。油断をしてはいけません。悪魔は狙ってます。そして私たちは絶対に自分の力で悪魔にかなわない。そのことを忘れないように、いつも一生懸命ですね、一緒にいることに命がかかってますよ。ブドウの木ですね、枝と木の関係ですよ。つながっていなければ滅びます。でもう一つ、できれば、また1回2回でも断食をして、その時間でこう断食をするとお腹が空きますから、お腹が空くとこう自分の弱さに気が付くというか、っていう感じで、その弱さや あとは今自分の欲、いろんなものにこうやっぱり振り回されているなということも考えることができると思います。そういうことを考えながら、それらを今一度自分を弱さを含めて神様に委ねる、そういう時間を持ちましょうということです。お祈りします。愛する父なる神様、今日私たちは試みについて、また悪魔について学びました。 私たちをあなたから引き離そうとする力がこの世のあらゆるところにあるということ、そして悪魔はその隙を伺っているということを学びました。そしてその悪魔は私たちよりはるかに強い力を持っていますので、どうぞ私たちがそれを軽く見ないで、侮らないで、神様からひとときも離れない神様と常に歩む、そういう生き方を教えてください。そのように生きる歩む恵みをお与えください。今週そのことを考えながらあなたと共に歩むことができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。